イザヤ書の第43章の2節が今日の主題でありますので、皆さんでご一緒にお読みしましょう。そして可能ならばどうぞこの聖句を覚えて帰っていただきたいと思います。イザヤ43-2であります。はい、いかがでしょうか。開きましたか。開かない方はこちらのプロジェクターにも載っておりますから読んでみましょう。3、はい。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。本当に素晴らしい主のお約束の言葉です。そして文字通りこれは真実であります。で、今日は43章が開かれておりますので、少し43章全体を見渡したいと思います。43章にはたくさん宝石のような金言が散りばめられています。ちょっと拾ってみましょう。例えば今読んだことだけではなくて、4節がよく最近開かれますね。見てください。そこには、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。それから7節、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。青年大会の時に第一夜で私はこの言葉で説教をさせていただきました。それから14節以下にもそうした主の助けが記されておりますが、ちょっと飛びまして18節ぐらいから読んでみましょう。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルもダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。これは昨年の新年聖会の時に私が引用させていただきました言葉であります。そんな風にして43章にはたくさん金言的な言葉があるんですけれども、一体43章全体では何を言おうとしているんだろうかということを少しこうまとめて見ておきたい。そこから今日のお言葉にだんだん入っていきたいと思います。この40章から始まりましたイザヤ書後半の部分は、イスラエル民族の釈放ということが大きなテーマですけれども、その43章に入って、それが釈放ということが一般的な形ではなくて、バビロンというその当時彼らが囚われて連れて行かれたところのバビロンの国から連れ出されるんだよということがはっきりと予言されたのが、始めているのが43章です。14節を見ていただきたいと思いますが、あなた方をあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこう仰せられる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とすと。ちょっと恐ろしい予言ですけれども、カルデアというのはバビロンのことでありますが、バビロンの国を滅ぼして、そしてそこに囚われているところのイスラエルの人たちを助け出しますよという予言がいよいよ始まったのが43章です。そしてその第一のメッセージとして、神は私たちの創造者であってくださる。一節をご一緒に皆さんでお読みしましょう。一節よろしいですか。43-1。はい。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、あがなった、私は私のもの。はい、43章の一節には、神が私たちを作ってくださった、それはだがから始まっていますね。なんでだがなんでしょう。 これはナイフのことではありません。分かる人は分かってます。分からない人は分からないかもしれませんね。最近ダガーナイフっていうのがありましてね、怖いんですけど、そのダガーナイフのことではなくて、42章の終わりにイスラエルの人たちが悪いことをしたために神様から罰を受けるということが書かれています。42章の終わりのところをちょっと読んでみましょう。24節、誰がヤコブを奪い取る者に渡し、イスラエルをかすめ奪う者に渡したのか。それは主ではないか。この方に私たちは罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、その教えに聞き従わなかった。そこで主は燃える怒りをこれに注ぎ、と書いてありますね。つまりイスラエルの人たちが神様に背いたために、神様は彼らを罰しなさった。さあその時に、このイスラエルの人たちはお父さんお母さんから叱られる子供みたいなもんです。皆さんも、まあ今日は教会学も一緒ですから、みんなも聞いてください。お父さんお母さんから叱られることがありますか、ねえ。私たちはこのぐらい30センチぐらいの竹のムチがありまして、これとこれとこれをしてはいけない、それを破るとお尻ペンペンが待っております。もうだんだん回数が進みますと、ペンペンしなくてもチラッとムチを見るだけでもうピタッと悪いことをやめるというぐらいまでに、条件反射的にそれが効果がありました。イスラエルの人たちは神様がこれをしてはいけませんよと言ったことをわざとしました。それですから神様がお尻ペンペンではなくて、ものすごい罰をイスラエルの人たちに与えました。罰を受けるとどんな気持ちになりますか。はあ、お父さんお母さんは私のこと嫌いなんだ、だからお尻ペンペンをするんだ、なんていうふうに子供のうちは思うかもしれません。それをありましたから、この43章だがが入ってるんです、ね。イスラエルの人たちは厳しい罰を受けてましたから、お父さんお母さん、つまり彼にとっては神様なんか嫌い、違うよ、私はあなたたちを愛しているから、あなたたちを作ったものなんだよ、自分たちのことでき損ないなんて思っちゃいけない、私はあなたたちを作ったんだよ、というメッセージが最初に来るわけであります。一章の一節の第二行目に、あなたを作り出した方、これは作り出したというのは英語ではクリエイトという言葉です。何にもないところから切り出して作り出した方、それから四行目に、あなたを形作った方、これはですね、切り出したものをだんだんと彫刻で言いますと、ある形にだんだんと作り上げていくことであります。7節を見てください。7節にも同じ言葉が3回出てきます。2行目、私の栄光のために私がこれを創造し、これは1節の作り出したと同じ言葉です。ヘブル語ではバラーという言葉であります。そして形作り、これはヤツァルという言葉、これはだんだんと形成していくフォームという言葉です。それから最後に作った、これはアシャーという言葉です。これは最後に完成した。さあここでちょっと絵を見てください。見えますか、はい、彫刻を作るときにどういうふうに作るかっていうと、岩をまず切り出しますね。この岩が形が良さそうだ、材質が良さそうだというところで切り出します。これが神様が無から私たちを切り出して作り始めてくださったことです。そしてそれをのみでトントントントンとだんだんと人間らしい形に作っていくのです。でもまだ目と鼻とか少し完成してない、細かく細かく完成していく。そうするとコンプリート、わかりますか、クリエイト、フォーム、そしてコンプリート。神様はこんな風に私たち一人一人を丁寧に心を込めて作っておられるんです。それにしてはちょっと神様、私失敗作じゃないでしょうか、なんていう人は言っちゃいけません。私の鼻がもう少しこう高かったらとかね、 それからあかっこよかったらとか、目が二重であったらいいのになとか、顔がもう少しこういうふうにほっそりしていればいいのに、八頭身ならばいいのになとか、いろいろと皆さんは文句があるかもしれませんけれど、文句を言ってはいけないです。神様が一人一人を心を込めてお作りになったんです。ですから違っていていいんですね。お隣人と比べてみて、私の鼻が少し低いとか高いとかね、目が何色だとか髪の毛がどうだとか文句を言ってはいけない。神様は一人一人をオーダーメイドで作っていらっしゃるんですね。大量生産でガチャンガチャンガチャンと作られてくるようなペットボトルみたいな製品ではなくて、一人一人心を込めて作ってらっしゃる。だから周りの人と比べて、私はここのところがダメだ、あそこのところがダメだ、性格もこういうところがダメだ、ああそこがダメだ、落ち込まないでください。みんな神様のそれはマスターピース、傑作品なんです。そのことをどうぞ覚えたいと。イスラエルの人たちは、私は失敗作だ、神様から捨てられてしまった、こんな性格にしたのは誰が悪いんだなんて言って、思った人がいるかもしれません。神様違うよ、私はあなたを愛を持って心を込めて作ったんだよと、まずメッセージをくださった。そしてあなた方を作ったんだから、あなた方は私のものなんだよ。贖い主というのは一番近い親戚ということであります。第一節の後半に、恐れるな、私があなたを贖ったのだ。贖いということを先週詳しくお話しましたので繰り返す必要はないかもしれませんけども、初めての人もいるかもしれませんから説明しますと、贖いというのはもともと自分のものであったのが何かの理由で人の手に渡ってしまった、それを代価を持って買い戻すこと、これを贖うと言います。神様は私たちのものであったんですけれども、悪魔のものになってしまった、それをイエス・キリストという尊い血潮のゆえに買い戻してくださった、贖ったんだよと、神様は私たちに一番近い親戚なんだということを示してくださいました。そして神様は私たちのものとしたんですから、これは徹底的に自分の贔屓をしてくださるということであります。私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、あなたは私のものなんだよ。そしてその自分のものにするためには他の国々を犠牲にしてでもあなた方を愛するよ。この犠牲にする言葉がたくさん出てきます。3節の終わりに、エジプトをあなたの身の代金、クシュとセバをあなたの代わりとする。ちょっと難しいんですけども、どういうことかって言いますと、イスラエルの国を守るために神様はエジプトをまあいわば犠牲になさった。これは歴史的な事実があるんですけれども、バビロンが攻めてきた時にですね、この最初にこのイスラエルを攻めるはずだったんですけれども、隣のエジプトを攻めた、そのことのゆえにイスラエルが守られてしまったということがあります。歴史的な出来事、おそらくそのことが背景としてこの言葉が挿入されていると思います。4節を見てください。これ大変有名な言葉ですね。VIP と呼ばれて、よくその人たちのスローガンとして使われています。最近伝道会の中でももうこの言葉が一番半分ぐらい出てくるんじゃないかと思うぐらい、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、素晴らしい言葉なんですけども、でもこれはね、あのドロップが甘ったるような言葉じゃないんですよ。背景を見るとその次なってますか、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするんだ、他の人を犠牲にしてでも私はお前を守ってやるぞという、そういう表現なんです。でそのお前というのはどういう人かっていうと、神様から背いて、そして神様なんかいらないよ、あなたの言うことなんか聞かないよと言って勝手に振る舞っている、そのイスラエルを神様は、私はあなたをあなたの反抗にもかかわらず、あなたのそのわがままにもかかわらず愛してますよっていうのがこの4節の言葉なんです。深い言葉ですよ。これは私たちがちょうど神様を知らないで、そして自分勝手な生活を送っている時にも、主イエスキリストを使わして十字架にかけて 私はあなた方を愛してるよ、そのために自分の子供を十字架にかけるほど愛してるよというの言葉と同じ思想がここにあるんですね。素晴らしい言葉だと思いませんか。ですからそんな風に大事に思ってるから、私はあなたたちが水の中を通っても川を渡っても、そして火の中を通っても守ってあげるよというのが、このお約束であります。はい、二節をもう一度、今度は私がお読みします。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。こうよーく読んでください。神様は助けてくださるんですけれども、川の中を歩いている時に川の中からポーンとあなたを引っ張り出すよとおっしゃらないんですね。水の中を過ぎる時、水の中からポーンと助け出すよ。火の中を過ぎる時、熱いでしょ、だからその中から取り出してあげるよと書いてないんですよ。何と書いてありますか。水の中を過ぎる時も共にいる、川の中を川を渡る時も流されないようにそこでしっかり守ってあげる、火の中を歩む時もどうですか、火の中からポンとつまみ出すんじゃなくて火の真っ只中にいて火傷しないように守ってあげるよっていうのがこの2節のお約束です。素晴らしい約束だと思いません。この中で私たちが捉えることができるのは、私たちは水の中、川の中、火の中を通り過ぎることがあるということであります、ね、このイスラエルの人たちはそのような危険、困難、迫害というものを経験していました。具体的にはどんなことが含まれているだろうか、いろんな聖書の仲介の人たちを見ると3つぐらい意見があります。一つはバビロンの真っ只中で苦しみに遭っている、この人たちはイスラエルの国から全部根こそぎバビロンに連れて行かれました。そして周りの人たちはバビロン語を喋っています。そして自分たちは何の財産もなくそこで連れて行かれました。ちょうど今から60年70年前に戦争に負けた人たちがシベリアというところに連れて行かれて、そこで苦労したことがありますでしょう。もうその人たちもだんだんと年を取って80歳90歳になろうとしています。人の国に連れて行かれるということは苦しいことですね。今日も暮れゆく異国の丘なんて歌がありますけども、そんな歌歌ってもこの人たちはちっともわからないからね、やめますけど、まあそんな辛い、ですから彼らはそういう歌ではなくて、バビロンの川のほとりに座りシオンを思い出して涙を流したという歌を作ったわけです。詩編の137編です、今月来月の牧会小グループのテーマになっております。もうその時にあんまり苦しくてね、彼は何を考えたかというと、あのバビロンの娘たちを、お前たちの子供を岩の上に投げつけてあげたい、それが詩編にそのまま残っているんです。それをどう解釈するか、これは牧会小グループの宿題であります。それほど苦しい思いをしました。それがあるのか、あるいはバビロンから釈放されても旅路が簡単でなかった、その旅路を言っているのか、途中に川が流れていました、その川をどうやって渡ったらいいんだろうか、昔は橋がありませんでしたから、どうやって渡ったり、なるべく流れの速くないところをちょんちょんと渡っても、それでも雨が降りますとドーッと流れてくる、そういう川を越えるという困難が予想されていたのか、あるいはイスラエルに戻ってきた後でも周りの人たちが、ああこの人たちが戻ってきたと言って喜ばないでこの人たちを追い出してしまおう、ちょうどそれが2000年経ってから繰り返されていますね。イスラエルの人たちが、自分たちが2000年の間放浪していて、やっと場所が与えられてイスラエルに戻ってきましたけれども、周りの人たちは、はあこのイスラエルの人たちが国を作るのは面白くない、この人たちをみんな海に叩き落としてしまえ というのを周りの国々の人たちは今でも考えています。ちょうどその頃のその出来事とそして昔の出来事と重ね合わせると同じことが起きたんです。イスラエルの人たちが60年70年のブランクを経て帰ってくる時に、そこでもって生活をしていた人たちは、俺たちが一生懸命畑耕して家を作ったのになんだということで、この人たちをなんとか外に追い出そうとしました。お城を建てようとする時にそれを邪魔しようとするサンバラテとかトビアというような人たちが出てきました。散々邪魔をしました。これが意味されているのか分かりません。私は分からない時はみんなそれを取ることにいたします。おそらくその全部が意味されていたのか、火の中、水の中、川、それはそうしたことを表していると思います。新約聖書の中でも火は試練や迫害を指すものとして使われています。ペテロの一章、第一ペテロの一章にこう記されています。お聞きください。そういうわけで今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あるいは使徒の働きには14章にはパウロは神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないとも書いてあります。つまり昔のイスラエルの人たちもそうでしたし、私たちキリスト者も同じですけれども、主の御国に入るためにはたくさんの試練、迫害というものを通らなければならないと書いてあります。特にこの曲がった世の中にあってまっすぐに生きていこうとするとそう簡単ではありません。会社ぐるみでたくさんのごまかしをやっているときに、それは違うよと言ったら早速クビになってしまうかもしれません。うなぎがね、どっかの国から入ってきてるのに、いやこの国ですよ、みんな分かってるんですけども、それは言うことはできない。会社ぐるみでごまかしてね、なんとかさんです、なんとかさんですって言ってもちょこっと水の中につけてね、そして、これはあの浜名子さんですとか、これは何々さんです、元をたどるとよその国だったりして、そういうことは分かっている時にクリスチャンで、そんな嘘を言っていいんですかって言って声を上げたら、その次の日にクビになってしまうかもしれません。決して私たちがキリスト者として生きていくのに優しい社会ではないでしょう。学校の中でもどうですか、みんなが悪いことしている時に僕はしないよと言ったらみんなから逆にいじめられます。あるいはみんなであの子をいじめようと言ってみんなで組になっていじめてる時に、僕はそういう悪いことはしない、私はしませんよと言ったら逆にその人がいじめられてしまう、そういう世の中ですね。ですから子供であろうと大人であろうと、私たちは水の中、火の中、こういうことを大なり小なり毎日経験して生きています。神様はそういう環境を許しなさる、目的を持って許しなさる。そして先ほど言いましたように、その中から私たちをお前かわいそうだねと言って特別扱いの温かい環境に神様は私たちを移しなさることはなさらない。嵐の時に嵐じゃ大変だねと言って、そしてその嵐の中から木を取り出して温室の中に入れて、それは一時的にはいいですよ。温室の中でわーっと大きくなるかもしれませんけど、温室の中でわーっと大きくなっても、これは世の中の嵐に耐えません。神様はその嵐の中に置きなさるのです。そしてその嵐の真っただ中で一緒にいてくださる、これが今日のメッセージです。よろしいでしょうか。第2節に、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にあり、神様一緒にいてくださるのはついでに水の中から出してくれればいいのに、でも神様は目的を持って水の中に置きなさる。そしてその中で大丈夫だよ、溺れないように、窒息しないように、 私は守るよとおっしゃってくださる。それから川の中を渡るとき、ドドドドと大きな激流が流れてきて、私たちが押し流されて、川の中から助けてと言って、ヘリコプターかなんかでバタバタバタバタバタバタバタバタバタって言って、そしてロープを垂らしてね、そしてヘリコプターかなんかでスーッと助けてくだされば一番楽なんですけども、神様の助け方は違うんです。ヘリコプターでバタバタバタと来ない。その中にいてもいいよ。しかし、動かないように。流されないように私がそこに行ってガシッと守ってあげるよというのが神様の守り方です。これって素晴らしいことではないでしょうか。私たちはいかにしばしばこういう環境から逃れればいいな、羽のように鳥のように翼があってここからポーンと逃げ出して誰もいない絶海の孤島か何かに行って、そしてのんびりとバナナでも食べながら過ごしたいななんて思うことないでしょう。私も時々思うんですけれども、最近はもうどうも、体重が重くなりまして、そういう飛ぶ夢というのを見なくなりました。昔はよく私は飛べたんです。夢の中でね、スーッと飛べたんです。最近は見る夢ほとんど飛んでおりません。だいぶ体重が重くなったなと自戒しておりますけれども、神様はきっと現実から逃れちゃいかん、現実の中にとどまって、そしてその中で神様の助けと恵みをいただくんだよときっと教えておられると思うんです。火の中はどうでしょうか。読んでください。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない、ね、火の中から助け出された方がよっぽど楽ですけれども、そうではない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。その一番良い例をご存知ですか。はい、小さいお友達もいますからお話しましょう。それはね、三人の男の子たちです。男の子という青年ですね。その名前は、一人は知ってますか皆さん。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。覚えられるかな。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。皆さんで言ってみましょう。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。これはダニエルという預言者のお友達の3人です。絵が出ていますか。はい、絵がそろそろ出るはずです。この人たちはバビロンに連れて行かれました。そして、成績優秀だったもんですから、バビロンでもって用いられて役人になりましたけれども、ある時、バビロンの王様のネブカデネザル、長い名前ですね。ネブカデネザル。言えますか ?3。はい。ネブカデネザル。ネブカデネザルが、自分のことを王様、神様にしようと思ってね、大きな、東京タワーよりも大きくはないんですけれど、ともかく大きな像を作ったんですね。銅像みたいな、金の像。そして、国中の人たちに、これからラッパとか、いろんなものがたくさんなるときに、その合図にみんなこれを拝みなさい。みんな、はぁーって拝んだ。拝まない人は火の燃えている炉の中に投げ込むぞ。わかったか。はい。みんながそのドラとかね、それからラッパとか、いろんなものがわーっとなったときに、はぁーって拝んだんです。けれども、そのとき3人だけ拝まないでこうやってきてる。もう一回なったんです。みんな、はぁーって拝んだ。その三人だけ怖いってた。もう目立っちゃってましたね。お前たち誰だ。そして、はい、私はシャデラクって言うんです。はい、私はメシャク。はい、私はアベデネゴです。お前たちは何で拝まないのか。はい、私たちは誠の神様だけを拝みます。お前たちはこの像を拝まなければ火の炉の中に入るってことを知ってるか。はい、知っています。神様はその中から私たちを助け出してくださると信じています。彼らはもう一言付け加えたんです。もし神様がそこからポーンと私たちを助け出してくださらなかったとしてもと言ったんです。ね。その中でボーンと燃えて炭になってしまったとしても、私たちは誠の神様だけを拝みます。もう確信犯ですね。ですからしょうがない。この人たちを火の炉の中にボーンとぶち込んだ。ぶち込んだんですけれども、 見てる人がびっくりしたんですね。この人たちがそのわーっと燃えてる火の中で涼しい、本当に涼しい顔してね、涼しい顔して歩いてるんですね。そして3人でしょ、シャデラク、メシャク、アベデネゴ。でももう一人いたんです、4人。4人目誰だと思います？4人目、4人いたんですよ、周りの人から。え、投げ込んだら3人だったね、1人増えちゃった、ボランティアかな。だからボランティアじゃないんですよ、ボランティアじゃなくて、あれは神の子のような形だと王様は言ったんですね。おそらく神の子のような形はしてます、おそらく神の子そのものだったと。イエス様がね、まだ誕生の何百年前ですけれども、その時に一緒に、その三人と一緒にその炉の中を歩いてくださったんです。そしてもう王様も負けたと言ってね、降参と言って出てこいから、はい出てきます。出てきた時は三人だった、マジックみたいですね。そして三人出てきましたから、もうきっと熱くて触れないぐらい熱いだろうと思ってね、そーっと近づいてみたらね、普通なんですよね。そしてクンクンクンクンと匂いを嗅いでみた、そしたら焦げた匂いもしない、洋服も何も焦げてない、髪の毛もチリチリ何も焦げてない、普通の姿だったというのがダニエル書の3章に書いてあります。文字通り、これはこの言葉その通りですね。神様は火の炉の中に私たちを投げ込み、そしてその中でそこからポーンと救い出すことはなさらなかったんですけれども、そのただ中にあって共にいて火が燃えつかないように助けてくださった、これが神様の助け方です。新約聖書ではパウロという人がこのことを経験しています。林間聖会で語られましたけれども、出られなかった人も多くありますので開きましょう。ローマ人への手紙8章の37節を開いてください。ローマ8の37、はい、CS のお友達もみんな開けてください。ローマ8の37、そしてそれを読んでみましょう。よろしいですか。3、はい、しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。これらすべてのことというのは、その35節に書いてあります、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、たくさんの難しいことにぶつかっていましたパウロは。それだけではなくて、教会のさまざまな悩みのために毎日毎日体をすり減らすほど苦しいのかを通っていました。パウロは何と言ったでしょうか。私はそういう苦しみの中を通っていますけれども、私はそれらの真っ只中にあっても勝利者となるんです、勝ち得て余りがあると言っているんです。神様はそこから私を取り出して勝利を与えてくださったとは言っていないんです。それらのただ中にあっても。ですから、おそらく皆様方も、あるいは CS のお友達も、いろんな形で苦しいことがあると思います。子供だからちっとも苦しくないなんてことはないんですね。本当に今の子供ほどたくさん辛いことを通っている時代はないかもしれません。いじめの問題もそうかもしれません。あるいはお友達同士でのいろんなやり取りの中で辛い苦しい思いをしているかもしれません。あるいは大人は大人で違った形での苦しみがあるでしょう。もう最近は物価高で生活が大変だという苦しみがあるでしょうし、あるいは仕事を失ってしまってどうして生きていいかわからないという苦しみがあるかもしれません。仕事はあるんだけども、職場の中でどうも、もう人間関係が難しくて、もう明日からでも仕事辞めたいなんて、もう言う人があるかもしれません。ある方はもう明日からじゃなくて 嫌なことを上司に言われて、その場でもってやめますと言ってパーンと席を買って蹴飛ばして帰ってきてしまったという勇壮な方もいらっしゃいますけど、まあ、ともかく嫌なことというのは私たちの人生の中で多かれ少なかれこと書きませんけれども、パウロが言ったようにそれらの中にあっても勝利をすることができる。なぜでしょう。彼は私を愛してくださるお方、私のために命を捨ててくださったお方、私たちのために体を張って守ってくださるお方がある。だから私はその中にあってもう勝利者以上の勝利者であると彼は語っています。先週ご覧になった方はあるでしょうか、報道ステーションというのがありますね、チャンネル10でしょうか、この辺では、水曜日の祈祷会が終わりましたらある方からご連絡がございましてね、そして、チャンネル10を見てください、今日は中国の家の教会のことが報道されますから、あそうですかって言って、そして、ずっと見ておりました。待てど暮らせど出てこない、オリンピックとか洪水とかいろんなことがありまして、どうなってしまったんだろうと思いました。最後の最後に出てきました。そしてそこで中国の家の教会の人たちがどんな苦しみの中にあってるかということを、その実際の映像を通して示されましたね。家の教会で集まっているところに、その、まあ、中国の関係の人たちが、踏み込んで、そしてその家を全部壊してしまう、焼いてしまう、そして関係者たちを逮捕してしまうというようなことが報道されていました。そして私はその最後のニュースキャスターの方が語った言葉が非常に印象的でした。その方がクリスチャンであるかどうか分かりませんけれども、彼らは迫害に遭えば遭うほど信仰に燃えて信徒の数が増えていくんだ、はあ、そうかな、まあ、世の中の人でもすごい見方をしているなと思いました。本当に私たちのお隣の国、あるいは来週おいでくださるミャンマーの方もそうですけれども、本当に厳しい迫害の中を通っている国々がたくさんあります。私たちはこうした迫害が早くやめばいいなと祈って願っていますけれども、同時に彼らはその迫害の中を通りながら信仰が鍛えられ、そして燃え上がり、さらにそのことのゆえに信仰者が増えているということは、神様がそこに共にいてくださるということの証拠ではないかと思います。もし中国の人がミャンマーの人がそうであるならば、まして私たちのような、まあ大変申し訳ないけれども小さな困難迫害、そうした中を通っているときにその中から逃げ出すという思想は出てこないだろうと思います。どうか川の中に踏みとどまって共にいてくださる主を捉えたいと思います。お祈りをいたします。神様、感謝をいたします。あなたは私たちが火の中、水の中、川を渡る時にもあなたは共にあってくださり、押し流されずに流れを踏みとどめてくださり、火がぼうぼうと燃えている中に立ちはだかって、その火が私たちに感染してこないように押しとどめてくださるところのお方であることを感謝をいたします。この愛の主、この力の主、この贖い主を信じて今週もさまざまな戦いに出てまいります。どうぞ主よ、私たちのうちをあなたの臨在というものによって完全武装してください。そしてこの世の戦いの中にあって勝ち得て余りある戦いを全うさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。